ございます。有限会社西企画西俊久です。発行から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は自立式開運設計書とはというテーマでお話を。まずはご報告から。弊社が制作発行している運をデザインする手帳ゆうきこよみは2026年度版から新しいキャッチコピーを表紙に載せることにしました。それが自立式開運設計書です。僕が気に入って使っている運をデザインする手帳ってのも悪くはないんですが、どうもイメージが漠然としていて、フィーリングはなんとなく伝わるものの具体性に欠けるとご指摘をいただきまして、そこで漢字だけで構成するゴリゴリの意味を込めた新しい説明フレーズが必要だなってなり考えたのが自立式開運設計書です。言葉の説明をすると、自立、自分を律するとは、他から強制されるんじゃなくて自分なりのルールや美学哲学に従って行動を決めること、それが自立です。開運とは自分の言葉や行動によって未来につながる扉を開いて可能性を手に入れることです。それを開運とします。そして設計書とは予定や計画を整理するためのツール、つまり行動をデザインするための帳面を意味します。ゆうきこよみは情報が詰め込まれた読み物としてだけじゃなくて、人生を自分らしく整えていく設計図、または目的地にちゃんとたどり着くための地図として位置づけています。で、その場合他の暦とは決定的に制作意図が違うんですよね。だからゆうき暦とは何かって問われた時に、自立式開運設計書ですよっていうサブタイトルが必要だなと。運の吉凶鑑定や読解は占い師の専売特許じゃなくて、全ての人にとって可能だし、また誰もが自分で自分の運を読み解いてこそ本当の自分らしい答えを見つけられる。この弊社の信条がまずあって、また僕がよく心がけていてみんなにも伝えるのが、自分の運の手綱を誰かに委ねちゃダメ、それは自分自身でしっかり持っておかないとっていう思いも強くて、じゃあ自分で自分の運を守り育てるために役立つツールがあればいいよねってことで制作し続けているのが運をデザインする手帳ゆうきこよみです。吉凶判断を外部の権威や怪しい占い師に委ねるんじゃなくて、自分で理解して自分の暮らしに落とし込んで、で自分で選択していく、そういう自律的な生き方がヘルシーで運が良いです。そこが我々が目指すところなんじゃないかなと思ってます。暦を見て吉だからやる、今日って書いてあるからやらないって情報に身を委ねてしまうんじゃなくて、それだとね、自律的じゃないんですよ。そうじゃない、必要だったらやろう、不必要だったらやらない、やるやらないは自分主体で決める。ただし吉だったらどうやるのか、凶だった場合はどうやってやるのか、そういうふうに使っていくのが自立式開運設計書です。そのためのヒントが書かれています。ニュアンスは伝わりますでしょうか。ゆうきこよみは昔から書店で売ってるようなこよみと違うんですよね。毎年神社で売ってたり、 新聞社が配ったりするそういう暦と違うんです。それらの暦がダメだって言いたいんじゃなくて、有機暦はそれらと全く異なる政策意図で作られている自立式開運設計書なんです。占いってそもそも運のことはこっちが専門家です、素人は黙って聞いてればいいんですみたいな、なんというかその強制的な世界観があるように僕は感じて育ってきました。特に子どもの頃はそんな感じでした。今でこそね、ネットが広がってまたいろいろな人が運の知識を持って吉とか凶とかを語るようになって、そのフィーリングはだいぶ和らいできたなって思うんですが、昔はね、もうちょっと運とは一方的に受け取ることしかできない専門家の専売特許みたいな感じだったんですよ。運の吉凶を語る人ってなんか昔からそうなんです。偉そうっていうか、なんていうんですかね、部外者は口を出すのは分かってないんだからみたいな、そういう感じが強くて、でうちの創業者である西金谷はそういう雰囲気が嫌いで、その子供である僕はそれがもっと苦手で、そういうの見かけたり聞いたりすると下品で浅ましいなって感じちゃう性格で、だから専門家がポジショントークで好き勝手に情報を押し付けてくるようなそういう暦は作りたくなくて、まあそういう暦も世間にいっぱいあるし、うちが作る必要ないな、自分が欲しいと思えるようなものがない、自分で自分の人生を設計するツールとなってくれるようなそういう暦がないから、これはないんだから作らねばっていう、主体はあくまで自分自身、そのサポートとなるようなツールが暦なんだな、そういう暦を作りたいんだなって思ってます。ネットで見かけた運勢とか、どこの馬の骨ともわからない占い師の言葉に、そういうものに振り回されないで、自分で暦を読みながら自分の運をデザインするために暦を開く、そのための暦だよって伝えたくて、自立式開運設計書って表紙に掲載しました。というわけで、有機暦は読む暦じゃなくて書く暦です。運の設計書は自分のスケジュールを書き加えることで完成します。ここまでその有機暦を作る側の思いであり、本年度から新しく表紙に掲載された自立式開運設計書っていうものの説明なんですが、占いに対して上から押し付けられるような感覚が苦手っていう人は少なくないと思うんですよね。実際に今でもネットでその見かける運勢に引っ張られて気分が揺れてしまうみたいな、そういう経験を持つ方しばしばお見かけします。の暦や占いを参考にすること自体が悪いわけではないはずなんです。むしろそれはうまく取り入れることで予定の立て方、心の整え方に役立つ面はたくさんあります。大事なのはあくまで自分が主体であるっていうこと。その上で吉の日なら前向きに工夫する、今日の日ならちゃんと安心の対策を練って挑む、そういう姿勢が自立式開運設計書という考え方につながっていくんだなって思ってます。というわけで、今回は自立式開運設計書とはというテーマでお届けしました。運は他人に委ねるんじゃなくて、自分のその手でちゃんと自分で未来をデザインしていく、そのサポートとなるようなそういうのにしたいなって思うのが有機暦です。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。の9月からはいろんな場所にこちらから出向いてイベントに参加します。 9月の14日日曜日には高崎ジャムカバーさんにて旅飽きないというの僕は旧姓占いで出展するんですが、そんなイベントあります。9月の23日火曜日秋分の日には群馬県桐生市ビギニ桐生文化会館小ホールにて有機小読みフェスっていうのをやります。これは西企画主催、ご予約不要、入場無料の有機小読み感謝祭です。その後9月30、10月1日の火曜日水曜日は有機小読みフェスを大阪でやります。有機小読みフェス大阪です。新大阪駅近くの会議室をお借りしまして2日にわたって講座とワークショップ開催します。10月の5日日曜日には藤岡の諏訪大社にて福よりどころという占い特化イベントに参加します。そして10月18、19の同日には手帳の市2025秋、これが東京の浜松町にてあります。こちらは占いイベントじゃない、僕自身も旧姓占いで出展するわけではない、の素敵文具が集まる手帳マニアのためのイベントにおいて僕は有機小読みをみんなに伝えるために参加します。というわけで9月10月お近くの方は、またご都合合う方はぜひどこかで遊びに来てください。さて今日という一日は2025年8月20日20日水曜日、運が動く繁忙の8月、まもなく前半戦が終えようとしています。本年度最初の大吉日まではあと3日です。当初の予定や計画が変わっていくのは良い傾向。必要なのは、最初に決めたことを絶対に変えずにやるという強さじゃなくて、状況に合わせて流れに適応しながら柔軟にしなやかに計画を調整していく、そんな柔らかさが必要です。今日の幸運のレシピは桃、旬の果実が吉。8月が旬の果実は桃以外にもブドウとかプルーンとか、あと梨も美味しいです。最後に今日のキーワードは度胸、大きな心で動く。その心は割り勘の端数を細かく勘定するような、そういう気の使い方はいらない、それ逆効果、それ気を使ったことにならない、小さな損や小さな得は気にしないで最終的にちゃんと楽になるように、最終的にはみんなが得するようにとか、そういう部分、大きい部分を気にして吉です。以上、迷った時の目安としてご参考まで。ところで、今回の配信にてヒントを見つけてもらえたら、挨拶代わりに、またはアンケート代わりにハートマークのいいねボタンをお願いいたします。よりリアクションの多いテーマをご紹介できるように配信内容を試行錯誤してまいります。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画、西俊久でした。いってらっしゃい。リオさんおはようございます。ヒデミンさんおはようございます。ジャズさんおはようございます。小川智美さんおはようございます。陽子さんおはようございます。アキさんおはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークがずらずらずらっと並んでいて、おおむねみんなの町も晴れみたいですね。群馬県富岡市も昨日の夜は寝苦しくて起きるぐらい暑くて、まあ実際夜中の2時過ぎかな起きちゃったんですけど、もう昨日に引き続き今日も天気予報ではとても暑くなるとのこと。でも繁忙の8月で、ところで上手に残暑、それと自分の残り体力向き合いながらこの8月充実させていきましょう。ゆうさん、もんさん、エヌシャンティさん、くーさん、きみこさん、ますいさん、ジャムさん、けんさん、 シューンさん、マミーさん、グルーブさん、ロミさん、ミズッチさん、コンサートさん、トモリンさん、コットンテールさん、タカさん、花子さん、バンドさん、おはようございます。ジャズさん、先生の意図伝わりました。発送通知もありがとうございました。表紙拝見楽しみにしています、とのことでありがとうございます。そうだ、まだちゃんと表紙デザインって皆さんにご紹介できてなかったのかな。もうなんかね、いい感じなんですよ、今年の有機小読みの表紙。去年大幅にデザイン変更したものの、今年訳あってタイトルを縦書きに、そして一列にした結果、だいぶ目指すその漢方薬のパッケージというか、昔のレトロ看板みたいな雰囲気を出せまして、そのうちの一つの工夫の中に自立式海洋の設計書っていうのがあります。ぜひ見てみてください。小川智美さん、有機小読みを中国語にしたら自立式海運設計書なのかと思いました。的確に有機小読みを表していますね。素敵です、とのこと、ありがとうございます。中国語アレンジは考えたことなかったです。ただね、英語アレンジはボツになったんですよ。ボツになったんですけど、考えてあります。それね、セルフデザインフォーチューンです。これはね、もう自分で見ていて途中から恥ずかしくなって、もう速攻ボツになったんですけど、その話もしたいな、どっかで。このボツになった自分のアイデアと努力、どっかでご紹介しないと成仏できないと思うんで、中国語での有機小読み変換はまだしてないです。あくまで自立式海運設計書っていうのは、日本語のギュッて意味を込めたキャッチコピー、サブタイトルです。でも、英語圏に向けて、その公用語としての英語で、有機小読みをセルフデザインフォーチューンっていう風に命名して出そうとした、そのアイデアに関しては、もう近々どっかで皆さんにお披露目いたします。コンサートさん、皆さんは有機小読みを持ち歩き手帳にしていますか、とのことなんですが、どうなんでしょうね。基本的に有機小読みって持って歩いていただけるように、ギリッギリのモバイルサイズで作っています。また持って歩くことで、それ自体が縁起物になるように表紙デザインを工夫したり、表紙の色を工夫したりしています。小川智美さん、セルフデザインフォーチューン、すみません、笑っちゃいました。ぜひお話を聞きたいです、とのこと。やりたいですね、これ。セルフデザインフォーチューンって、なんでそんなこと考えたのか、みたいな話。ぜひぜひ、まとめておきます。ひでみんさん、お出かけの時はバッグに入れてます、とのこと。僕もバッグに入れてますね。多分ね、群馬県民は車移動が多いから荷物って自然と多くなってきて、その手帳を含めた荷物をいっぱい持つっていうのは普通じゃないですかね。電車通勤をしてる人なんていうのは、各手帳と持ち歩く手帳は別々にしてるなんていう人も多いかもしれないですね。というわけで本日の配信はここまで。みんなに頑張れ頑張れって言うだけじゃなくて、僕自身も自分の運をデザインし、繁忙の8月乗り越えられるように行ってまいります。